アローハ、皆さんこんにちは。隔週15分番組でハワイの最新ニュースをお届けするハワイホーチニュースの時間です。ナビゲーターは私、藤木優子が務めます。この番組では政治、経済、社会、ビジネスの話題から観光、ローカルな話題まで幅広く皆さんに分かりやすくまとめてお届けします。そしてこの番組はハワイホーチ社の YouTube チャンネル、ハワイホーチチャンネルでも初回放送翌日に公開しています。ハワイの景色も楽しみながら、こちらもぜひご覧くださいね。さて、10月になり、私の住むニュージャージー州では木々がほんのり色づいてきました。朝晩もすっかり冷え込んできて、秋なんだなぁと感じます。ただ東海岸の秋はとっても短くて、10月終わりのハロウィンイベントがある頃には毎年寒くて冬物ジャケットやコートを引っ張り出していた記憶があります。ハワイは一年中暖かくていいですよね。冬の時期はますますハワイへ行きたくなります。では早速参りましょう。ハワイホーチ、9月下旬の紙面よりハワイの最新ニュースをお届けします。最初のニュースです。皆さん、オヒアレフア、通称オヒアという樹木をご存知ですか？オヒアはハワイの原生林のほぼ 80% を占める重要な樹木で、花は深紅から鮮やかな黄色まであります。しかし現在すでに100万本以上のオヒアがカビによって枯れてしまっており、これを受けて議会に法案が提出されました。9月22日の紙面よりお伝えします。ハワイでは2014年に真菌によるオヒア樹の急速な枯死がハワイ島で発見されて以来、カウアイ、オアフ、マウイ各島にも蔓延し、すでに100万本以上のオヒアが枯死しています。このため原生林を救う長期にわたる困難な戦いが続いています。これを受け、ハワイ選出のメイジー・ケ・ヒロの連邦上院議員は9月21日、ラピッドオヒアデスリスポンス法を議会に提出しました。同法案はオヒア枯死の原因となる菌類撲滅のために2033年までに5500万ドルの連邦資金を承認するもので、2023年から33年の各会計年度に500万ドルが支給されます。これにより米国地質調査所、米国魚類野生生物局、米国森林局を含む連邦機関がこの問題について州機関と協力し、継続的に取り組むことが可能になります。ハワイ州土地天然資源局によりますと、2014年にハワイ島でオヒアを急速に枯らした真菌の病原体はセラトシスチスと特定され、後にセラトシスチスフリオヒアとセラトシスチスルクオヒアの2種からなることが判明しました。真菌病原体は広範囲に広がり、州全体の樹木を枯らす可能性があるといいます。これは心配ですね。オヒアは分水嶺を構成する重要な部分として特有の生態系を保護し、浸食や洪水を防ぐ上でも重要な役割を果たしているそうです。この法案によってオヒアが守られていくことを祈ります。次のニュースです。新型コロナの感染拡大も落ち着き、人々の生活もコロナ前の日常に戻りつつありますが、ハワイ州では破産申請件数が増加しています。9月23日の紙面よりお伝えします。インフレと金利の上昇が州民の家計を圧迫し、8月のハワイ州の破産申請件数は前年同月と比較して 21.8% 増加しました。これにより16ヶ月連続の減少傾向に終止符が打たれました。ハワイ地区連邦破産裁判所がこのほど発表した最新データによりますと、8月の破産申請件数は106件に達し、14ヶ月ぶりに3桁台を記録しました。前年同月は87件でした。破産法を専門とするホノルルのグレッグ・ダン弁護士は、破産件数が増加傾向に転じたことは明らかだとし、この傾向は ホリデーシーズン後から2023年にかけても続くと見ています。援助が必要な家族への支援プログラムの終了で多くの人が仕事に戻り、債権者の取り立ての選択肢が増えたことから、債務者の破産申請が増加する可能性もあるとダン弁護士は言っています。インフレと金利の上昇による家計への圧迫はハワイ州だけでなく本土でも問題になっています。最近私がテレビで見たニュースですが、住宅ローンが支払えずシカゴから家族で物価が安く暮らしやすいメキシコに移住したという話が報道されていました。今後このようにアメリカ国外へ移住するケースも出てくるのでしょうか。では次のニュースです。皆さんはオアフ島のノースショアへは行かれたことがありますか？私は何年か前にハワイを訪れた時、家族と車でノースショアの方まで行ったことがあります。そしてノースショアで最も有名なビーチの一つがサンセットビーチ。年間を通して多くの観光客が訪れます。そのサンセットビーチとロッキーポイントの間の海岸線では、住宅の所有者らが波の脅威から数百万ドルの自宅を守ろうとハワイの海岸保護法の無視を続け、無断で防潮堤を作り問題となっています。9月24日の紙面よりお伝えします。オアフ島ノースショアのサンセットビーチとロッキーポイントの間の海岸線では、住宅の所有者らが波の脅威から数百万ドルの自宅を守ろうとハワイの海岸保護法の無視を続けており、ますます混沌とした状況になっています。海岸線の人工的護岸は厳しく禁じられていますが、住宅の所有者たちは4月に護岸のため海岸線に大きな岩で防潮堤を作り、それを防水シートで覆い隠したと州土地天然資源局は見ており、同局が今週公開したドローンの撮影した画像ではその様子が確認できます。2019年にクリスティアン・ヒグドンさんとともにケヌイ通り59-175B 番地の住宅を購入したカリフォルニア州在住のピーター・ルディシルさんは岸壁を設置したことを否定しており、ホノルルスター・アドバタイザー氏が確認のため写真を送ると伝えましたが、ルディシルさんはまず弁護士に確認すると述べました。海岸線を下ったケヌイ通り59-149番地の住宅では、今月内容物不明の大きな袋が建設用クレーンによって同住宅前の海岸線に置かれ、その一部が海に転がり落ちているのが確認されています。さてこの違法行為、自宅を守りたい気持ちはわかりますが、この違法護岸資材がそのまま放置されるため州の海岸にダメージを与えることになるんです。実際オアフ島では護岸によって海岸の4分の1が失われていて、2050年までには約 40% に上昇すると専門家は警告しています。自然な砂浜が継続するためには波が内陸に向かって広がる必要があり、波が固い人工物にぶつかって遮られてしまうと砂浜は実質的に失われてしまうそうです。自宅を守るか海岸を守るかの問題、何か解決策が見つかるといいですね。では次のニュースです。この長いパンデミックの間、ハワイに行きたくても行けなくてバーチャルツアーを体験した方もいらっしゃるのではないでしょうか。このほどハワイ州土地天然資源局はバーチャルツアーにハワイ島を追加しました。9月28日の紙面よりお伝えします。 DLNR ハワイ州土地天然資源局はこのほど州内の遠隔地にある自然地域のバーチャルツアーの内容を拡大したことを発表しました。最新バーチャルツアーでは、利用者に希少な乾燥林や世界で最も絶滅の危機に瀕した植物が盛んに生い茂っているプーが見られるハワイ島のプーワーワーやナプー地区を紹介しています。広大なナプー地区はプーワーワー森林保護区と森林野鳥保護区、プーアナフル河梁管理地区を含む複数の用途のためにハワイ州森林野生生物局が管理しています。この地区内には州のナーラヘレトレイルプログラムが管理する近代的歴史的なトレイルもあります。最新のバーチャルツアーでは最大の噴石球のふもとにある植物遊歩道プーの頂上 フェンスで囲まれた森林再生サイト内の2つの場所の計4箇所を利用者が実体験のように感じながら360度の自然を眺めることができます。そして利用者は植物や動物の生息地や山をクリックすることで動画や写真、詳しい情報にアクセスできます。バーチャルツアーの詳しい情報はハワイ州土地天然資源局のウェブサイト dlnr.hawaii.gov よりバーチャルツアーと英語で検索してご確認ください。では最後のニュースです。ハワイのお住まいのあなたは美容室どちらへ行かれていますか？新型コロナのパンデミックのために閉鎖されていたホノルルコミュニティカレッジの美容室が再開しました。9月27日の紙面よりお伝えします。新型コロナのパンデミックのために閉鎖されていた HCC ホノルルコミュニティカレッジの美容室がこのほど一般向けに再開しました。キャンパス内にあるこの美容室では異例の低料金でのサービスを提供しており、マニキュアは11ドル、ペディキュアは17ドル50セント、シャンプーとヘアカットは9ドル50セント。美容インストラクターのマヒナ・ホング氏は、一般のお客様を再び迎えることができるようになり大変嬉しい。学生は社会に出て現場で職務に就く前に、ここで接客の技術を磨きながら貴重な実務経験を積むことができると述べました。同美容室は2020年3月に州全体で実施された最初のロックダウンの際に閉店した後、昨年春にサービスを限定して開店、今学期から全面的に完全オープンとなりました。サービスにはヘアトリートメント、マニキュア、ペディキュア、フェイシャルが含まれ、経験豊富な HCC のインストラクターの指導で美容師業専攻の学生が自らの技術と才能を発揮し、質の高いサービスを提供しています。美容室はリーリンガム通り874にある HCC キャンパス27号館の1階にあります。予約は 808-845-9131 まで。有効な学生証を持っている HCC の学生はヘアカットが無料、55歳以上と HCC の教職員は 20% 割引になります。美容師を目指す学生さんたちの質の高いサービス、ぜひ一度受けてみたいですね。以上、本日は9月下旬の紙面よりハワイの最新ニュースを藤木優子がお伝えしました。この番組ではあなたからのメッセージや曲のリクエストをお待ちしています。宛先は情報 joho@sakuraradio.com、件名にハワイと書いてお送りください。さくらラジオホームページの情報提供フォームからも受け付けています。楽しみに待っています。では次回のハワイ報知ニュース、10月17日月曜日の週のこの時間にまた元気にお会いしましょう。アロハ。